皆さんおはようございます。コロナ禍にありますけれども、昨日は子ども集会を開くことができました。また今一番寒い時期を迎えておりますけれども、皆さん一人一人のご健康が、そして歩みが支えられ、特に弱さの中にある方々の上には神様からの守りと平安をお祈りいたします。今日は午後検討会議や国分寺役員会も開かれますので、ぜひ覚えてお祈りに、いただけたらと思います。継続して来られている方々も感謝したいと思いますし、 CS では今日初めて来た、お子さんもいらっしゃいます。今朝の礼拝を主に感謝しつつお祈りを持って始めたいと思いますので、心を合わせていただければ幸いです。恵みと憐れみに満ちておられる私たちの父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美し、崇めます。私たちはこうして礼拝の民として、イエス・キリストの十字架によって贖われた民として今御前に出ることが許されていることを覚えて心から感謝いたします。過ぎました一週間の私たちの歩みも、主のご愛とまた恵みと憐れみと慈しみのうちに過ごすことができ、こうして新しい週の、またこの死の日の礼拝日を私たちにお与えくださいましたことを心から感謝いたします。どうぞ私たちが今朝捧げる礼拝があなたに受け入れられるものとなりますように、私たちの心をまた全てを整え導いてください。この礼拝を通して死の皆が賛美され、死のご栄光が表されますように、ご事情があってまた健康の弱さのゆえにこの朝集うことができない方々もいらっしゃいます。またご高齢の方々、小さな子どもたちも日々主の守りのうちに過ごすことができますように、またオンラインを通してこの礼拝に参加されている方々もいらっしゃいますが、一人一人を神様導いてください。私たちの歩みは本当に神様の御言葉に照らされるならば拙い歩みでしかありません。そのような私たちの歩みでさえも、主は確かな導きを持って導いてくださること、私たちが生きる誠の神様、あなたを恐れ、あなたを敬い、また主のご栄光を表していく歩みとなさせてください。この地域のために、世界のために、労しておられる宣教師の働きの上に、またこの地域社会に使わされているそれぞれの諸教会の歩みの上に、また今朝の礼拝の上に、主の豊かな祝福と恵みがありますように。神の宮とされている私たち、聖霊の宮とされている私たちをあなたが御霊に満たし、豊かに用いてくださいますように、家族へ、地域へ、次世代へと、神様はそのようなテーマを私たちにお与えくださっていることを感謝いたします。この礼拝に先立って持たれた教会学校を感謝いたします。どうぞ続けての教会の歩みが、神様あなたによって確かなものとされますように、すべてのことを追い出し、また感謝し、皆さんの心の内にある祈りに合わせて尊き主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。本来は第2コリントの7章に入る予定でしたが、いつものように1章分が終わりますと別の箇所を開いていましたので、今朝はコロッサイ人への手紙4章の後半の部分、最後の部分をご一緒に開きたいと思います。なぜこの箇所を今朝開くのか、まずその理由についてお話ししますと、第2コリントの6章の1節前半でパウロは、私たちは神と共に働く者としてあなた方に進めますと述べました。パウロたちは神と共に働く者であり、またパウロたちと一緒に主にお仕えする同労者や協力者はたくさんおりました。少し前になりますけれども、2月9日の水曜日の祈り会集会では、第二テモテの4章を中心にローマ人への手紙16章や今朝の箇所にも少し触れました。今朝は皆さんとご一緒に教会全体でこのコロサイ人への手紙4章の10節から18節を開いて、パウロの働きに 関わった人たち、つまり同労者、協力者を見ていきたいと思います。今読んでいただきましたように、この箇所にはたくさんの人の名前が出てきます。人の名前がたくさん出てくるということは、それだけ神様のためにパウロと共に仕えた人たちがいたということです。パウロの宣教、そして伝道は彼だけによるものではありませんでした。イエス・キリストにある同労者とのこの共同の働きでありました。さらにはパウロはキリストの福音のために捕らえられましたが、そのパウロのために祈り、そして支えた多くのクリスチャンたち、生徒たちもいました。しかもある人はこのパウロに同行し、パウロと一緒に行き、直接伝道に携わった人たちもいます。別の人たちはこの祈りを持って彼らのパウロたちの働きを支えました。ある教会はフィリピンの教会がそうですけれども、経済的に支えたと書かれています。つまり彼の宣教の働きは同労者たちの協力によって推し進められていきました。もう皆さんもご存知のことですが、宣教というものは決して一人で行うことはできません。多くの人たちとこの共になされる働きであるということ、祈り、またこの祈られるという関係であります。支えられるという関係とも言えます。それが神の国のこの御国、神の御国の建設のためのあるべき姿と言えます。今朝もこの修法に書いておりますように、宣教師や宣教団体のニュースレターをこの受付の長テーブルに置いておりますので、また受け取っていただければと思います。考えますと、この宣教ということに限らず、クリスチャン生活、信仰生活にも同じことが言えます。祈り、この祈られるという関係、励まし励まされるという関係、さらには支えられるという関係です。そこに主なる神様が共におられるという御臨在の信仰によって、私たちは日々生かされております。今朝の箇所をご一緒に見ていきたいと思います。10節をご覧ください。私と共に囚人となっているアリスタルコとバルナバのいとこであるマルコがあなた方によろしくと言っています。このマルコについては、もし彼があなた方のところに行ったら迎え入れるようにという指示をあなた方はすでに受けています。があります。パウロは一緒に囚人となって苦難の状況を強いられている仲間たちからの挨拶をコロサイの教会のクリスチャンたちに伝えています。まずここにはアリスタルコが出てきます。開かなくて結構ですが、使徒の働きの19章29節にも彼は登場してきます。エペソの町で銀で神殿の模型作りを手がけていた人たちが、町の人々をこの解き伏せて大騒ぎを起こして、パウロの同行者であるマケドニア人ガイオとアリスタルコを捕らえて劇場に流れ込んだということが、この使徒の働き19章に書かれています。しかし困難の中にも宣教は確実に推し進められていきました。そして使徒の働き27章の2節を読みますと、アリスタルコはローマへこの移送されたと書かれています。つまりパウロと共に囚人としてローマで日々を送ったと考えられるわけです。次にこのバルナバのいとこであるマルコが出てきます。このマルコについては使徒の働きにも繰り返して出てくるわけですが、マルコは第一次宣教旅行の途中でエルサレムに帰ってしまった人でありました。そして次の第二次伝道旅行の時に、パウロはこのマルコについて 働きに同行しなかった者は連れて行かない方が良いと判断しました。使徒の働き15章に書かれています。つまりパウロにとってはマルコは同労者としてはある意味この失格であるからお断りとなったわけです。マルコに対するこの評価をめぐってパウロとバルナバの間には激しい論争と議論があり亀裂が生じました。しかしそのことによって互いに別行動を取ることによって人間の思いをはるかに超えて神様の御業つまり福音が拡大していきました。このコロサイ書が書かれた時点ではパウロはマルコのことを評価するようになっています。第二手もて開かなくて結構ですけども4章11節でこれは2月9日の祈り会でも触れたことですがパウロは彼は彼というのはマルコのことですね。彼は私の務めのために役立つからですと評価しています。マルコの失敗といいますか途中で帰ってしまったことの過去をも受け入れ許し、受け入れるこの広い愛の心をパウロは持っておりました。11節をご覧ください。ユストと呼ばれるイエスもよろしくと言っています。割礼のある人ではこの3人だけが神の国のために働く私の同労者です。彼らは私にとって慰めになりましたとあります。ユストと呼ばれるイエスとありますが、当時といいますか1世紀の頃はイエスという名前は一般的であったようです。だからこそイエス様はナザレのイエスと聖書の中で表現されているわけですね。ユストはここで割礼のある人とありますからおそらくユダヤ人であったことがわかります。しかもこの3人だけがというのはすぐ前の10節のアリスタルコ、バルナバのいとこであるマルコ、そしてこの11節のユストと呼ばれるイエスがその3人ということです。パウロの宣教旅行の同行者の中では彼らがユダヤ人でありました。おそらく数少ないユダヤ人同労者であったと考えられます。本来ならば割礼を誇りとするユダヤ人が大多数を占める中にあってその誇りを持っていたはずです。しかしその誇りというものを打ち捨てて十字架にかかられよみがえられたイエス・キリストを誇りとする者たちと変えられました。ユストたちはパウロにとってこの慰めになったとここに書かれています。パウロは同胞のユダヤ人たちから激しい迫害を受けて反対者たちも多くいましたからこのユストたちのように慰めとなる人たちはパウロにとってありがたいと言いますか感謝な存在だったことだろうと思います。神様からの慰めも当然必要ですがパウロでさえこの目に見える人たちからの慰めも必要でした。私たちも普段の信仰生活を考えるときに神様からの慰めをいただきます。神様が慰めの神様であるからです。それでは人からの他の兄弟姉妹からの慰めは必要ないかといえばそうではなく時として主にある信仰の兄弟姉妹からの慰めも必要でありますし実際に慰めてくださる兄弟姉妹がこの世にいるということは感謝のことです。3人彼らはパウロにとって慰めになりましたとパウロ自身が告白しているということを私たちはここ注目したいと思います。しかも神の国のために働く同労者とあります。同労者とは、4の1のごとくでもありますしもともとの言葉でも共に働く一緒に仕事を手伝う助けるという意味があります。同業者というのは同じ職種の人たちということであって使徒の働きに出てくる、アキラとプリスカ、これまではアクラとプリスキラと出ていましたがまさに天幕作り、テントメーカーをする パウロと同じ同業者でありました。同じ職種の人たちでした。そればかりでなく、アキラとプリスカは神様のために働いたパウロの同労者でもありました。使徒パウロと一緒に主に仕えて、その働きに協力した人たちでありました。ですからパウロの働きを大いに助けて、あるいは大いに協力したということであります。パウロのこの愛弟子はテモテであります。テモテにとってパウロは霊的な父親だったということですね。開かなくて結構ですけども、コロサイ書の一章一節、今日開いています4章の一番最初の一節、一章の一節を見ますと、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロ、兄弟テモテからと、一緒にパウロはこの手紙を挨拶として送っています。第二次伝道旅行の時にアジア地方のリステラで出会いました。私たちはしばらく前に使徒の働きの16章をの後半を礼拝で学びましたけれども、その一番最初の16章一節でテモテが登場してきます。パウロがテモテに対して書いた手紙は2つありますが、パウロはテモテのことを第一テモテ1章2節で、信仰による誠の我が子テモテへと書いていることからも分かります。さてもう一度コロサイ書の4章に戻りたいと思いますが、ユストと呼ばれるイエスはイエス様を信じて神の国のために働く同労者となりました。手紙の中で神の国という表現が出てくるのは稀だと思います。私たちは神の国というこの重みのある言葉を読みますと、やはりイエス様のこの宣教の最初の言葉を思い起こすわけです。イエス様は時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいとおっしゃいました。パウロの宣教もそうでした。そして12節をご覧いただきたいと思いますが、あなた方の仲間の一人キリストイエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言っています。彼はいつもあなた方が神の御心のすべてを確信し、成熟したものとして固く立つことができるようにあなた方のために祈りに励んでいます。次にパウロはコロサイの教会の奉仕者であるエパフラスについて触れています。同じコロサイ書の一章の7節と8節にもやはりこのエパフラスが出てきますが、コロサイのクリスチャンたちが愛するエパフラスから福音を学び、彼はあなた方、つまりコロサイの教会のクリスチャンのために、兄弟姉妹のためにキリストに忠実に仕えるものとその一章で書かれていますので、エパフラスは教会の指導者、あるいはこの牧会者であったと考えられます。先ほど招きの言葉で読んでいただきましたピリピ書、ごめんなさい、2章の25節のエパフロディトというのは短縮の形ではエパフラスですが、ここに出てくる4章に出てくるコロサイ書4章に出てくるエパフラスとは別の人物のようです。それはともかくですね、12節のエパフラスの務め働きは、コロサイの教会のクリスチャンたちが神様の御心のすべてを確信し、成熟したもの、成熟した存在として固く立つことができるように祈ることでしたし、実際に祈りに励んでいたと、励んでいますとここに書かれています。成熟したものとはどういうことでしょうか。もちろん完全な人、完全無欠、罪のないということではなく、神様を信頼し生活することにおいて成熟した状態であるということです。私たちはどうでしょうか。自分自身のために成熟したものであるように祈ることはできるでしょうか。しかもここですね、注意して読んでみますと、単に神の御心を確信しとか神の御心を知りとは書かれておらず、 神の御心のすべてを確信しとありますように、確信することがエパフラスのコロサイの教会のクリスチャンたちのための祈りでした。そもそも神様の御心のすべてを確信することの難しさを私たちはよく知っているはずです。神様の御心のすべてを完全に完璧に知ることはできないと私たちは理解しています。それでもこの当時エパフラスはコロサイの教会のクリスチャンたちのために祈りに励みました。ただ単に祈りました、祈っていますではなく、祈りに励みましたとここに書かれています。私たちはしばしば神の御心と言葉にしたり耳にすることがありますが、神の御心ほど、神様の御心ほど、聖書にはっきりと明確にされているものとそうではないものがあるのも事実ですね。神の御心はあなた方が清くなることですとか、いろんな箇所にですね、そういったはっきり書かれている神の御心とともに、私たちの普段の生活の中で神様の御心が何であるかを祈り求めていくというその取り組みがたくさんあるわけですね。今私たちには国民キリスト教会には2つの大きなビジョンがありますけれども、そのことにおいても神様の御心を求めていく、そして何が神様の御心であるのかということを神様によって導いていく、いただくということであります。13節を次見ていただきたいと思いますが、私はエパフラスのために証言します。彼はあなた方のために、あなた方のため、またラオディキアとヒエラポリスにいる人々のため大変労苦しています。エパフラスはコロサイの町だけでなく、ラオディキアとヒエラポリスにいる人々に宣教の情熱、思いを、熱い思いを持っていました。聖書の後ろの方を見ますと、聖書の地図があります。ここにも聖書の2017のですね、拡大版の地図がありますけれども、地名を探してみますと、名前が出ている地名もあればないものもあるわけです。いずれにしましても、このラオディキアとヒエラポリスはコロサイの町とは比較的にこの互いに近いものであったようです。まあ、例えば国分寺と白金は何キロぐらいあるでしょうか。数十キロの距離くらいのこの近さだったわけです。ですから彼ら、ラオディキアとヒエラポリスにいる人々についての情報もですね、パウロの耳には入っていただろうと思われます。パウロはエパフラスがどれほどの祈りを持って諸教会を支えたかということもよく知っておりました。次に14節をご覧ください。今名前を読んでそれについて紹介している形になっておりますが、愛する医者ルカ、それに出ますがあなた方によろしくと言っています。愛する医者ルカは最初の頃からパウロと宣教旅行を共にした人であり、ご存知のように使徒の働きと、またその前のルカの福音書を書いた人物であります。彼は伝道者パウロの良き助け手でありました、協力者でありました。その最後となったエルサレム行きにですね、同行して、さらにローマでの獄中生活にも共にいて彼を助けたわけです。愛する医者ルカ、それに出ますがとここでパウロは書いています。ルカは最後の最後までパウロと同行していましたが、デマスはパウロを見捨ててテサロニケに行ってしまったということが第二テモテの4章の10節11節に書かれています。この箇所は開けませんけれども、ここの2月の9日の集会でも開いた箇所であります。今言いました、申し上げました、第二テモテ4章10節11節にこうあります。デマスは今の世を愛し、私を見捨ててテサロニケに行ってしまいました。またエクレスケンスはガラテアに、テトスはダルマティアに来ました。ルカだけが私と共にいますと パウロはそのように書いているわけですね。デマスがその後どうなったのかということについてパウロはそれ以上のことは書いていませんが、ルカは私と共にいますとパウロは書いています。医者ルカいやデマスからの、まあ、この時ですね、この時点では医者ルカやデマスからコロサイの教会へよろしくと伝えます。私たちはよろしくと言いますと本当に、習慣的な言葉として用いていますが、古いこの文語訳を読んでみますと安否を問うというふうに書いてあるわけですね。つまりよろしくというのは形ばかりのよろしくではなく、心にかけ気を使って気遣って安否を問うていることであります。そして、15節16節を見ていただきたいと思います。17節までお読みしたいと思います。どうかラオディキアの兄弟たちに、またニンパと彼女の家にある教会によろしく伝えてください。この手紙があなた方のところで読まれたら、ラオディキア人の教会でも読まれるようにしてください。あなた方もラオディキアから回ってくる手紙を読んでください。もう一つです。17節、アルキポに主にあって受けた務めを注意してよく果たすようにと言ってくださいとあります。次にラオディキアの教会に対する、この兄弟姉妹たちに対するパウロのいわば指導が書かれています。15節を見ますと家の教会があったことがあり、分かります。妊婦と彼女の家にある教会とある通りです。また17節にはアルキポが出てまいります。おそらくコロサイの教会のクリスチャンであろうと思われます。パウロはアルキポに主にあって受けた務めを注意して果たすようにと述べているわけです。主から委ねられた務めを、働きを忠実に果たすということはとても重要なことです。アルキポというのはピレモンの手紙2節ですね。ピレモンの手紙には章がありませんので、ただ単に2節に私たちの戦友アルキポとあります。地理的な話になりますけれども、ラオディキアはコロサイのすぐ東にある町でありました。そこでもこの手紙、このコロサイ人への手紙を読まれるようにとパウロは指導しています。しかもこの16節の後半に、あなた方もラオディキアから回ってくる手紙を読んでくださいとあります。ラオディキアから回ってくる手紙というのはエペソ人への手紙、エペソ人への手紙であると考えられています。エペソ書というのはこの回覧された手紙、回し読みといったら語弊がありますけれども、回覧された手紙であるとよく言われることからも分かります。私たちもこのように今この手紙、コロサイ人の手紙を読んでいますが、巡り巡って私たちの手元にこのコロサイ書、コロサイ人、コロサイ人への手紙のみならず、完成された誤りなき神の言葉である聖書が届きました。特に今私たちは多くはですね、この新改訳聖書2017を用いていますし、先ほど紹介した文語訳の聖書を初めて手に取った方々もですね、お年を重ねておられる方々の中にはいるかと思います、おられるかと思います。命の言葉である聖書が私たちを本当の意味で生かすわけです。そして18節をご覧ください。パウロが自筆で挨拶を、自分の手で挨拶を記します。私が牢につながれていることを覚えていてください。どうか恵みがあなた方と共にありますようにとあります。パウロはこの手紙を代わりに書かせて、自分の自筆で最後にこの手紙を締めくくっているわけです。パウロはテモテと一緒にこの手紙の差出人として 書いているわけです。しかもパウロは自分が牢につながれていることをコロサイの教会の兄弟姉妹たちに覚えていてくださいとここに述べています。主なる神様の恵みがコロサイの教会のクリスチャンたち一人一人にあるようにという祈り心を持って最後の祈りの言葉をここに記しました。さてここまでパウロの同路者たちについて学んできました。何かですね、この人物の名前の紹介とまたその人たちが何をしたのかということで終わってしまうことのないように、今朝もう一つ大切なことをご一緒に考えたいと思います。前回もお話ししましたように、時代も背景も違いますので、私たちは直接的にはパウロの同路者ではありません。時代がもう違いますので、私たちは大きな働きをしたパウロや彼の同路者あるいは協力者たちと比べるならば、自分はそのようなものではないとある方は尻込みをするかもしれません。しかしそもそも私たちはパウロやパウロたちの時代に生きた働き人同路者と比較する必要がないわけですね。比較すること自体が間違いと言いますか、比較する必要が全くないということです。大切なのはどれだけ神様のために大きな働きをすることができたかということではなく、どれだけ神様の御前に忠実に歩ませて今いただいているかということではないでしょうか。私たち一人一人がキリストのしもべとされています。キリストの証人、証人とされています。そして一人一人のこのキリスト者として、またキリストの身からなる教会のメンバー一員とされている、そしてその使命に立てられているということです。何度も確認しておりますように、私たち国分寺キリスト教会は新しい年、家族へ地域へ次世代へという教会のテーマを掲げて歩み始めました。家族については1月の礼拝で福音書や使徒の働きの箇所を開いてご一緒に学んできましたが、今朝はこの地域へということに少し注目したいと思います。地域あるいはこの周りの人たち、自分と関わりのある人たちと関連して、今から聖書をですね2箇所開きたいと思います。この件はですね、やはりちょうど先週の16日の水曜日の夜の祈り会でも話題となったことですが、ご一緒に開いて考えさせていただきたいと思います。まず一つ目が使徒の働き2章の46節と47節です。この箇所というのは何度も開いている箇所であります。使徒の働き2章の46節そして47節です。本来ならば2章の43節から読みたいところでありますが、2章の46節と47節をお開きください。新約聖書の236ページになります。皆さんとご一緒にこの2章の46節と47節をお読みしたいと思います。236ページですね、下の段になります。よろしいでしょうか。では3、はい。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださって、ありがとうございます。初代教会の麗しい姿をここに読むことができます。2011年度の、2011年度以来の宗教法人白金キリスト教会全体のですね、それは国分寺キリスト教会も含めてということですが、教会全体のこの御言葉聖句となっていますので、私たちはこの箇所を繰り返し繰り返し、総会ごとにも開いております。ここに民全体から好意を持たれたと書かれていますが、 それでは民全体から好意を持たれていたとは具体的にどういうことなのか、どういう意味があるのかという問いかけが先週の夜の集会でありました。私はここでこうですという説明はいたしませんが、ぜひこのことを皆さんも考えて思い巡らしていただきたいと願います。民全体から好意を持たれていたというのは一体何を意味するのか、具体的にどういうことなのかということを思い巡らせていただきたいと思います。そしてもう一箇所です。福音書になりますが、ヨハネの福音書13章の34節35節です。ヨハネの福音書の13章34節35節です。イエス様の弟子たちに対する言葉の一部ですが、ヨハネの福音書、13章の34節と35節、この箇所も夜の先週の夜の集会の、最後にですね、開いた箇所ですが、ヨハネの福音書13章34節と35節をやはり皆さんとご一緒にお読みしたいと思います。新約聖書の213ページになります。私はというところですね。よろしいでしょうか。では3、はい。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。お互いの間に愛があるなら、それによってあなた方は私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。ありがとうございます。イエス様の弟子たちに対する言葉の一部です。愛、アガペとはイエス様が弟子たちに対して示してくださった神様の愛です。互いの間に愛、神様の愛が明らかにされるとき、つまり互いの間に愛があるなら、この世の人々はイエス様の弟子たちがまさにイエス様の弟子であることを認めるようになるとの約束です。特にこの35節後半の、それによって、つまり互いに愛し合うことによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになりますという約束がどういうことなのか、何を意味するのでしょうか。私たちの互いの間に愛があるにもかかわらず、イエス様の弟子であることを全ての人が認めていないではないか、それが今の現実ではないかと問うかもしれません。全ての人が認めていないのは、私たちの互いの間に愛がないのか、あるいは愛が足りないのか、それとも愛が実践されていないからなのかと考えさせられます。これ以上のことを申し上げませんけれども、互いに愛し合うということはどういうことなのでしょうか。しかもそれによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになりますとありますが、全ての人が認めるようになるとはどういうことなのかということも、今朝私に対するもう一つの問いかけとして、二つ今朝皆さんに問いかけさせていただきたいと思いますし、私自身も自分自身に自問自答したいと思います。最後になりますが、今朝は第二コリントのその6章の1節の前半の御言葉との関連で、パウロの同僚者が書かれているコロサイ書4章の最後の部分、後半の部分をご一緒に開いてまいりました。コロサイ書というのはパウロの神様への感謝の祈りから始まっておりますが、終わりもこの絶え間ない祈り、お互いのための祈りで終わっていることがわかります。まさに祈りこそが教会の力であり、また命であるということです。私たちは神様のこの働き人ですね、のために引き続き祈っていきますが、私たち一人一人もこの地域のために、またこの日本という国に住む人々の救いのために立ち上がらせていただき、主と共に働く お互いとして神様に、教会に、そして地域に共に仕えさせていただきたいと思います。そして冒頭でもお話ししましたように、国分寺キリスト教会に今与えられている2つのビジョンのことについても、主の確かな導きをいただきたいと思います。特にこの午後話し合いの時を持ちますが、ぜひその話し合いのためにも皆さんに祈っていただきたいと思います。この新しい1週間の皆さんの歩みが、このコロナ禍にあります。また寒い時期を迎えています。健康の弱気を覚えている方々もいらっしゃいますが、神様のご臨在のうちに共に歩ませていただきたいと願っています。最後にお祈りを持って終わります。神様、ありがとうございます。今朝もあなたに礼拝を共に捧げる時が与えられまして、心から感謝いたします。主の初めにこうして主にある兄弟姉妹が共に集い、またオンラインを通して私たちはあなたを礼拝することのできるこの恵みと、また特権と覚えて心から感謝いたします。聖書を読むときに、イエス様の弟子たちがおり、またパウロには多くの同労者や協力者たちもいました。時代やまた空間を超えて、私たちも今イエス様のしもべとして、またイエス・キリストの証人として、主ご自身がそれぞれを、また教会を立ててくださっていることを覚えてありがとうございます。私たちのこの地域に対する、またこの日本に対する、鳥の死の祈りがさらに増し加えられていきますように、私たちも主にお仕えするものとして、さらに神様が私たちの群れを清め整えてくださるとともに、この地域のために私たちは今すでに使わされていることを感謝いたします。なお私たちにはいろいろな祈りの課題があります。また教会全体としても祈りの課題がありますし、ビジョンに向けての話し合いや、また神様の確かな導きを求めるお互いであります。どうぞ私たちの教会の歩みが、主の導きのうちにさらに確かなものとされますように、そして神様が示される道を信仰によって大胆に歩んでいく群れとしてください。このひとときを感謝し、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。